始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀です。さて、今回は手話っていうテーマでお話ししていきたいと思います。というのもですね、またこれもお便りをいただいたので、まあそれにね対する回答というか、まあそういう形でやっていきたいと思います。ではお便り読み上げたいと思います。ラジオネームくないさんから、以前くないの質問をしたものですね。もうそれがラジオネームになっちゃいましたみたいなね。まあこのくないってのをいけるくないとかね、そういうくないですけど、まだそちらのトーク聞いたことない方いらっしゃったら、ぜひこれ聞き終わった後でいいんで聞いてみてください。くないさんからですね、ちなみに私も北海道弁ネイティブスピーカーなので、先日のサルラサルは興味深かったですね。このサルラサル北海道方言の話もいつかな、まあ最近やってるんで、そちらも聞いてない方ね、ぜひ聞いてくださいっていうか、結構あれですね、北海道方言の話者の方が聞いてくださってますね。割合としてすごい高いと思いますね。私は使わない派ですがっていうね、まあ、使わないんかいみたいな感じですけど。で、ここから本題ですね。ところで、志賀さんのトークではよく、手話言語は別としてという発言がありますよね。私は数年前から少しずつ手話の勉強をしています。私自身勉強を始めるまでは、音声日本語とは文法が違うということも知らなかったのですが、志賀さんがちょくちょく手話言語は別としてと言ってくださることで、手話は言語なのだと認知されていくな、いくといいなと思っています。私は特に手話言語話者の文化や生活に興味があって、いろいろ調べたりしているのですが、言語学的見地から手話言語のここが面白いと志賀さんが感じていることなどあれば、お話を聞いてみたいです。ちなみに私の好きな手話言語にまつわるエピソードは、ニカラグア手話の成り立ちです。はい、ということで、くないさんかな?はい、お便りありがとうございます。むしろこのね、ニカラグア手話の成り立ちの方が、気になっちゃうっていう感じですけど、まあ、僕もちょっと調べてみたら聞いたことある話でしたね。まあ、それがニカラグア手話だったんだっていうことをちょっと確かめられました。また機会があったら、もしかしたら後日それについてお話しするかもしれません。で、くないさんが言ってくださるようにですね、僕はよく、まあ、手話言語は別としてとか、まあ、そういう発言はするんですよ。まあちょっと半分無意識みたいなとこはあるかもしれません。これよく聞いてくださってますね。ありがとうございますね。っていうのが、まあよくどういう文脈で言うかっていうと、その言語は音声だみたいな話をするときによく、まあ手話言語は違いますけどとかね、そういうお話はします。っていうのも、そうなんですよ。ここで言ってくださってるようにですね、手話言語も自然言語の一つだというね、そういう認識を少しでもね、広めたいっていうか、まあ知っていただきたいっていうのがあります。なんかね、手話っていうとパントマイムみたいなもんだとか、あるいは日本語をはじめとするですね、そういう音声言語を写し取っただけのものとかね、そういう、なんていうかな、まあ認識っていうか、がもしかしたらあるかもしれないので、手話はもう歴史とした言語です。で、僕自身はですね、手話っていうのは全く専門外というか、勉強したことがございませんでして、まあ、ありがとうとか、おはようとか、そういうのは知ってるっていうだけで、まあ、全然、その手話を本格的に勉強したことはないです。ですが、まあ、手話言語が音声言語と比べてどういうところが面白いかっていうことを喋れと言われたら、喋れます。あります、これは。ちょっとね、結構スケールのでかいっていうか、哲学的っていうかね、そういう方面にねちょっと行っちゃうんですけど、哲学ってわけでもないかな、まあ、結構スケールのでかいお話になると思います。まずですね、手話言語が音声言語と比べて面白いところはですね、まあ写像性が高いっていうとこですかね。写像性ってなんだっていうと、まあ英語でアイコニシティとか言ったりするんですけど、そうなんですね、言語の、まあ、定義の一つというか特徴の一つとして詩意性っていうのがあるんですよ。また難しいなって感じですけど、詩意性ってことは要するにですね、言語っていうのは形と意味の、まあ、ワンセットみたいな コインの裏表みたいに、それで一つのものなんですよね。だから、表す内容がない記号っていうのもないし、記号がない意味っていうのもないっていうことで、ちょっと何言ってるかよくわからないかもしれないんですけど、要するに、何か表すものと表されるもの、これでワンセットだっていうね。まあこれは言語学というより記号学っていう学問で言われたりします。例えば、犬っていう単語については、言えば、まあ音声言語の場合は、犬っていう音ですよね。犬っていう。これが何か表すもので、で、表される側は、あの動物を、まあ指してるっていうかね。なので必ず形と意味っていうのがワンセットになってます。で、音声言語の場合は、まあ形っていうのは音声に当たります。まあ文字で書いたらそれは文字に当たるかもしれません。で、思惟性ってどういうことかっていうと、その犬っていうのと、あの動物の間に必然的な関係がないっていうことですね。あれを犬って呼ばなきゃいけない義理はないんですよ。そこに自然的な関係はない。それが、まあ、恣意的であるというふうに言います。まあ、考えてみれば当然ですよね。もし、あの動物を犬って呼ぶっていう、そこに自然的な関係があるんだったら、他の言語でもあれを犬と呼んでるはずなんですけど、まあ、そこに、なんていうんですか、必然的な、まあ、自然的な関係がないからこそ、言語は多様であると。まあ、そういうふうに言い換えることもできます。で、その恣意性と、まあ、対をなすというか、反対語に当たるのが、斜像性というものです。で、まあ、音声言語でも斜像性っていうのは観察されるんですよ。簡単に言えば、擬態語、擬音語とかですね。まあ、オノマトペとか言われるものですけど、まあ、犬がワンワンとか、猫がニャーとか、そういうのも、まあ、一応、音声言語っていうか、言語の一部として考えられるんですけど、あれはまあ、恣意的というよりはかなり自然的なね、結びつきがあるので、その音とその音が表すものの間にかなり密接な関係があります。まあでもね、それでも、まあ各言語でですね、その動物の鳴き声って皆さんご存知のように違いますから、やっぱり全く自然的っていうわけではない。つまり全く斜像性が高いっていうわけでもないんですけど、まあ普通の単語と比べれば、擬音語、擬態語等はかなり斜像的であるということができます。で、手話言語はこの斜像性がかなり高い、かなり斜像的である言語ということができます。つまり、見たら何を表しているかがわかるパターンが多いっていうことですね。まあ、ただこれも程度の問題で、全部が全部そうなってるわけではないんですよね。当然、手話言語の単語の中にも、かなり恣意性が高いものも多いです。けど、まあ、音声言語と比べれば、まあ、見て何を表しているかが分かりやすいっていうことですね。なので、まあ、これは一つ、まあ、手話言語の特徴であるということができると思います。はい。ちょっとね、難しい話になっちゃいましたけど、まあ、まずそれが一つですね。で、もう一つは、その手話言語の特徴の一つ、面白いと思うところは、非線条的である、線条的ではないというとこですね。またなんか難しいこと言ってるよ、こいつって感じですけど、まあ音声言語の場合は、何でもいいですけど、例えば、男っていう時に、男っていうのを同時に発音することはできないですよね。順番に、その後、トゥっていうのが出て、また母音のオが出てきて、クっていうのが出てきて、最後また母音のオっていうのが出てきて、順番に男とこういうふうにね、時間軸上に沿って発音するしかないんですよ。まあ当たり前といえば当たり前ですよね。なのでまあこれは一つ言語の制約であるとも言われています。その音声っていう特性上というか、その性質上、時間軸上に沿ってしか、まあ、なんて言うんですか、表すことができない。 表現することができないんですが、手話言語の場合はかなりこの線上性を無視できて、つまり同時に表すことができるっていうことですね。例えば男が女を殴るってちょっと物騒な例ですけど、これは右手の親指を左手の小指にぶつけるっていう動作で表すことができるそうです。で、これは音声言語だったら男が女を殴るっていうふうにですね、こう順番に単語を男が女を殴るっていうふうに言わなきゃいけないんですけど、手話言語だったらこれを一瞬でバンとね、こう線上性に並べることなく同時に表すことができます。で、これもね、手話言語の特徴の一つだと思いますね。はい。っていうことでお答えになっているでしょうかね。まあ、まとめるとですね、手話言語っていうのは、その特徴の一つとして、写像性が高いというか、写像的である。つまり、表すものと表されるものがかなり密接に関わっているっていうこと。もう一つは、非線上的である。まあ、同時的であるって言ってもいいかもしれません。という点で、かなり音声言語とは違った性質を見せます。まあ、かなりね、大まかな話になってしまいましたが、まあ、手話を言語と見るとですね、こういう特質があるっていうか、こういう特徴があって面白いです。はい。というわけでね、まあ、今後もお便りまだまだ募集してますので、よろしくお願いします。では、今回はここまでということで、よろしかったら番組クリップお願いします。では、またお会いしましょう。ごきげんよう。